ンズプレゼンツ福田修山の開運フェスティバルの時間がやってまいりました。イエイということで、
はい、
ね、新年ということでいつもよりもテンション高めにやっております。はい、なぜ今日僕がテンションいつもより高いのか、ね、一つ理由がありましてですね、今日はですね、初めてじゃないんでしょうかね、この番組始まって以来、女性アシスタントがいない状態でですね、お届けするということでですね、まあ、僕としても新境地を開拓しようというわけではないんですけれども、まあ、時の流れというかですね、まあ、こういうことも一つのね、今年の新年の、試練なのかもしれませんけれども、はい、まあ、頑張っていこうと思っております。はい、そんな感じですね、マジックアンズからヨハンとアクアブラザーズ来てもらってます。どうも、
はい、こんばんは。
こんばんは。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。はい、ヨハンさんはですね、今年、
はい、はい、
なんでしょう、心新たに決めたこととかあったら言っても大丈夫ですけど
、はい、ね、はい、また何か新しいことをやっていかないとなっていうのはありまして、
はい、
まあ、そういうわけで、東海恵比寿で福男選びに、
あの有名な西宮神社の、
はい、はい、挑戦してみようかなと思ってます。
あ、そうですか。
はい、
あの門が開いてドバッと走るやつですね。
そうですね。
ほうほうほうほう。もうトレーニングとかしていってるんですか。
何にもしてないんですけど、
はい、
あの本気で福男を取りに行こうと思ったら、
うん、
やっぱりもう前日からずっと門の前で待つみたいなことをしないといけないんだと思うんですよ。
うん、場所取りとかね。
僕は寒がりなので、
はい、
そこまでのことはあまり
あ、参加することに意義がある系。
そうですね。
あ、なんかあのかぶりもんみたいなコスプレ的なことをして、あの、まあ、ニュースとか全国流れたりするんで、そういう目立ち方で自分をアピールしてみたいな、あえて狙わないでっていう方向性も、まあ、人もいるみたいですけどね。
ああ、ちょっといいですね、コスプレ。
お、ね、とりあえずなんかちょっとでも映ることを期待してますよ、僕は。
はい、
はい、あのぜひぜひ、
もうカメラの方に走るつもりで
そうですね、
はい、
はい、福男、本当ね、ちょっと別枠の福男を狙っていただければと思います。
はい、
あんまり急ぎすぎると危ないんでね。
はい、
ですね。アクア君は今日なんか始業式やったみたいで、
はい、
はい、なんでしょう、まあ冬休み明けということで、
はい、
みんな元気してましたか。
元気してましたね。
あ、そうですか。
はい、はい、
先生と挨拶して、
はい、
まあ、いい感じのね、高校生活の3学期のスタートということで、
そう、
まあ、はい、なんか勉強、まあ、勉学に向かって頑張っていくぞみたいな、こ思い入れがあれば、ここで言っちゃおうよ。
ああ、頑張ります。
声がちょっとね、なんやろ、普段
じゃ燃える闘志が内側に秘めすぎてです、もう、
頑張りますって感じ。
あんまり伝わらないと。
ああ、そういうことなんですね。
本当は燃えてる。
ああ、はいはいはい、わかりました。はい、期待してます。
はい、まあどうぞ。
今日はまたね、後で朗読のコーナーが待ってるんで、
はい、
はい、その時はその時で、ちょっと今日僕あんまりねハグしてないんですけれども。
ああ、そうですか。
バッチリ練習してたんですかね。
まあ、ちょっと危ないかもしれないですけどね、
うんうんうんうん、
まあまあまあ本番でやってくれるでしょう。
なるほど、こんな感じですね。
はい、
わかりました。はい、ということでですね、まあ、福田集団の開運フェスティバルですね、まあ、新年一発目ということで、まあ、開運情報を、ね、しっかりとお届けできるように頑張っていきますので、はい、今年もよろしくお願いいたしますということで、始まります福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーは声優とか俳優とかに興味があるアクアが、兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーです。はい、ということでですね、今日、ヨハンが作ってきた文章は、
はい、
どんな思いを込めて。
そうですね、まあ、先月に引き続き、
はい、
やっぱりその季節のものを持ってきたっていうか、
はいはいはい、今だからこそ、この1月だからこそ、
そうですね、やっぱりお正月 はいろいろありますからね、
はいはいはい、
遊びが、
遊びが
その中の一つをピックアップして、
なるほど、コマ回しとかたこ揚げとか、はい、そういうのに続く、
そうですね、
ですね、わかりました、もう準備は整いましたか。
あ、はい、
早速いきましょうか。1月ならではのこの愛のある文章を皆さんに届けてあげてください。
はい、わかりました、
お願いします。
スゴロク伝説、俺のターン、ここでサイコロの3を出せばゴールなんだ、絶対に絶対に決めてやる、行け俺のサイコ。
待て、サイオンチ、
なんだ早乙女、往生際の悪いやつめ、
ふふふ、てめえの駒の下をよく見てみな。
何、10マス戻るだと、バカな貴様、このスゴロク版に何をした。
ふふふ、バレなきゃイカ様ではないんでね。
やろう、ん、この文字端がめくり上がってるぞ、そうか、やかりイカ様は、待てよ、こいつを利用すれば、仕方あるまい、10マス戻ろう、そして10マス戻った先には13マス進むの文字、これでゴールだ。
こうして西園寺のすごろく伝説は始まった。
ありがとうございます。若干噛んでましたね。
若干噛みましたね。
やはりイカ様を、いや、イカ様、まあまあ、
昨夜できた口内炎に足を引っ張られましたね。
あ、そうですか、
はい、
わかりました、
はい、
まあ、この文章、
プロなんだから口内炎なんて言い訳をしてはいけない、
はい、
そうだね、はい、まあ、何やろ、西園寺と早乙女って、
はい、
ちょっとあんまり詳しくないんですけれども、
はい、
ちょっとランマ2分の1的な
バックボーンがイメージ、それは意識してなかったですね、
はあはあ、
ちょっとこの洒落た名字を使ってやろうっていう感じですね、
はあはあ、なるほどね、
はい、
はい、まあまあまあまあまあまあ、イカ様を
はい、ちょっとね、本気でスゴロクをやってたわけですよ。
13マス進むっていうのは、
はい、
イ
カ様返しですね。
イカ様返しですね。
はい。
なるほどね。そういう、ね、やり取りのこの
心理戦
という
か、
深いですね。
はい。最近カイジを呼んだんで、
はあはあ、
ちょっとそういうのが影響しちゃった部分はありますね。
はい、
あ。きっとね。
まあ、ね、お正月で家族で和気あいあいとするスゴロクとは。また一歩違った、
そうですね、
本気のスゴロクっていう、
うん、プロの、
はい、何かがかかってますね、
はい、はい、
こう、なるほどですね、こういう男の生き様みたいな、やっぱね、そう、ま、漫画である怪獣もそうですけれども、
はい、
やっぱりね、深いですよね、その心理戦というか、
そうですね、
一つその、ま、ルール違反っていうね、このイカさんもするにしても、
うん、
ただの悪いことじゃないと、なんか相手を人間を知らないとできないみたいなね、
うん、
そういう、まあ、心理学というかですね、
はい、
まあ、そういう、まあ、それをね、その力をもう一歩ね、善に使えばもっとね良くなるとは思うんですけどね、あの、はい、世の中はね、
そうですね、
もったいないんですよ、こういう才能がある方はこういうことに、うん、ね、このテーブルの中だけの話じゃないですか、まあ言ったら、
はい、
本当ね、こう社会にね、こうなんでしょうね、こう波及していくようなところで才能を発揮していただければと思うわけですけれども、うん、
はい、
まあ何にせよこれスゴロク伝説は、まあね、一つ、まあ、ちょっとね、僕は早乙女ですか、早乙女くんがイカ様返しをする側ですよね、
はい、イカ様返しをするのは西園寺くんですね、
西園寺くんですか、西園寺くんちょっと応援したいなと思うわけですけれども、
はい、
はい、まあ、そんな感じですよ、はい、ということでですね、はい、次へ向けて、何か抱負があれば、
次は噛まないという、
はい、ありがとうございます、まあ、そんな感じでですね、はい、 まあ、滞りなくやっていきたいと思いますということで、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェスト、はい、このコーナーはですね、開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運をご紹介いたしますということでですね、ですね、まあ、あの年が明けましてですね、七赤金星の年が始まりましたということで、今年は特にね金運が大事な年になってくるわけですけれども、まずはですね、今月とそして来月放送日までの、開運日を追っていきましょう。まずはですね、そうです、先ほど話にも出てました東海ビスですね、
はい、
東海ビスが月曜日にありましてですね、1月10日、まあね、この辺だと、まあ、西宮のエベスさんが有名だと思うんですけれども、全国各地のエビス神社でおそらく、まあ、関西が重らしいですけれどもね、そういう、はい、お祭りがありますので、で商売繁盛の神様のお祭りなん で特に今年は金運が大事な年というか、金運をアップするチャンスの年なんで、はい、この神様の働きと、時の流れっていうの、年の巡り、星の巡り合わせがですねリンクする時なんで、より効果は高くなってくると思います。まあ、そんな年に参加するということなんで、より意義があるとは思うんですけども、
はい、
はい、そんなお祭りがありますので、ぜひともお近くの恵比寿神社に、お参りするようにしてください。もしやってない恵比寿さんの東海恵比寿のお祭りとかされてない地域の方でもですね、お参りしていただければと思いますね。はい、そして、翌日11日が鏡開きの日になりまして、まあ鏡餅をお正月に飾った方はですね、まあ、開ける日ということでですね、まあ金を開く時みたいな意味合いもありますんでですね、
はい、
まあできるだけね割り方っていうか、その中央から放射状に割れるみたいな割り方ですね、その切るんじゃなくて割るっていう、開くっていうところを意識して開けていただきたいと思います。まあ、今のねスーパーで売ってるやつとか中に丸餅が普通に入ってるだけなんで、
はい、
まあ、それが開いた状態、開いて食べるっていうことで、まあ、それはそれでいいとは思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ昔ながらの硬いね大きい鏡餅も飾ってらっしゃる方はそういうですね開け方、開き方を意識して開けていただければと思います。はい、ですね、次が、月が明けまして2月3日ですね、こちらが、旧正月、旧暦のお正月が2月3日になります。
はい、
そして翌日が、立春ということで、まあ通常ね東洋運命学的には立春が年明けとされておりまして、この日から全ての運気が、七赤金星と、まあ、なるということなん風な考え方なんですけれども、まあ、旧正月と立春がここまで、近づくっていうのはなかなか滅多にないことでですね、
そうなん
だ、はいはい、はい、まあ、ここ2つが重なっているということで、まあ、お正月ってねできるだけ水を触らないとか、
うん、
お風呂には入らない方がいいですよとは言ってたんですけれども、
はい、
まあ、旧お正月もね昔のお正月なんでもちろんそうですし、はい、2月4日もねスタートの時なんで、まあ、運を取り入れる時なんで、まあ、流してる場合じゃないということで、はい、
うん、
まあ、お風呂に入るべきではない日が、まあ、2つ重なってるわけですね、
うん、しかもなるだけ触らないように、
なるだけ触らないように、
はい
はい、木曜と金曜なんで、まあ、普通はね学校とかお仕事とかねある方なら、ある方がほとんどだと思うんですけれども、そんな間に、ね、2日間お風呂に入らないと、まあね、2月2日の深夜のうちに入って、深夜というか
12時前ですよね、
そうですね、そうですに入って4日はちょっと夜更かしして、12時過ぎてから入っていただければ、まあ、基本的には丸1日お風呂に入らないだけで、まあ、運気の吸収がスムーズに行えるということなんで、はい、まあ、よっぽど汗をかかなかった方以外は、まあ、お風呂できるだけ控えていただければと思います。
はい、
はい、ですね、まあ、3、4がそういう日でですね、まあ、一応付け加えると、まあ、 旧お正月っていうのは退院暦なんでですね、まあ、1日は常に新月になるわけですけれども、新月が3日もちろん重なっておりますと。で、あの新月っていうのはお願い事をするとより叶いやすい日になりますので、まあ、新年の誓いとですね、何でしょう、新月の願掛け、これね、あの紙に10個書き出すとより叶いやすくなりますので、はい、まあ、ぜひともね、新年の誓いとを紙に書き出して、新年を祝いながら新たな年を決意を固めていただければと思いますと、はい、はい、いうことですね。はい、そして、2月の9日が旧暦の神日の節句になりまして、これはあの春の七草ですね。1月7日はつい先日、春の七草のイベントがありましてですね、まあ、スーパーとかで七草セットとかが売ってて食べられた方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、2月9日も旧暦の、1月7日ということで、はい、そういうですね、節句になっておりますと。で、まあ、この日は、お正月とかで、まあ、あの贅沢した一応休みましょうという意味合いもありますのと同時に木の木の摂取ですね、まあ、木の木というのは、まあ、植物ですね、あの木、ね、その辺に生えてるのをもともと一回神棚に祀ってから食べたらしいですけれども、まあ、あの普通にサラダその他、ね、炒め物煮物とかでも構わないと思いますので、まあ、季節の、ね、はい、お野菜を、白菜とかでも手に入るものでいいと思いますので、はい、まあ、あのできるだけ取るようにしていただければと思います。まあ、気を取るという意味でですね、はい、七草にこだわらなくても大丈夫ですということですね。はい、そして、2月11日が、まあ、建国記念日ということで、まあ、普通に祭日なんですけれどもね、まあ、一応あの日本の国が始まった日ということで、
はい
はい、あの初代天皇が即位した日らしいですけれども、まあ、そういうね、まあ、一つの節目ではありますので、まあ、この日も一つね、何か何でしょう、決意を新たに、まあ、節目を強くするという意味で心を新たに持っていただければと思いますという感じでですね、まあ、この次の放送日までの期間をそういう形で過ごしていっていただければと思いますですね。はい、で、今年は特にね、金運が大事な年になりますので、金を上げる方法をね、皆さんね、よくよく、お伝えしていければと思っているわけですけれども、まず一番イメージして、意識していただきたいのは、溜め込むことばかりに意識を使うのじゃなくて、生きたお金の使い方っていうのを意識していただければよりですね、金運の循環を上げていくことができると思います。
はいはいはい、
で、まあ、そのね、特に金運っていうのは楽しいこととか嬉しいこととか、そういうことに、よりゴンの木といいましてですね、運命学的にはそういう言葉を使いまして、そういう木により集まっていくという性質がありますので、はい、自分がお金を使うときにより楽しむこと、より喜ぶようなこと、そういうことにお金を使っていっていただければと思うわけです。はい、まあ、例えばまあ、今年の冬とかめちゃくちゃ寒いじゃないですか、
はい、
で寒いと、とにかく寒いと、防寒具としてコートが必要だと、
うん、
いう時にもう本当に寒いから、寒いけど、うん、とできるだけ安くてあったかくていう、その防寒具としてのコートを買うのじゃなくですね、うん、この肌触りがすごく気持ちいいと、でこの素材がすごく暖かいと、で着ていて気分がいいと、でデザインも素晴らしいみたいなですね、でそういう自分が喜ぶようなコートですね、コート一つ買うにしてもそういう選び方、はい
は
い、でそういうお金がさらに、生きたお金となって循環してさらに返ってくるっていうのが一つ今年のキーのポイントになりますので、意識してください。あとですね、はい、食べるものを粗末にしないということが一つ今年とっても大事になります。
あ、はい
はい、それもね、お腹が空いた、まあ、人間として生命をつなぐためだけの食事じゃなくてですね、まあ、より素材がですね、
はい、
体にいいもの、美味しいものを食べていて、ね、家族みんなが、温かい気持ちになるものとかですね、はい、そういう部分を意識して、やっていっていただければと、食事の時間もですね、楽しむこと、美味しいこと、そういうところを意識していただければよりですね、ご恩の気、金運の運気が高まってまいりまして、出ていったお金がさらに友達を連れて帰っていくというこの循環ですね、循環がとても大事になってきます。物の地球の自然なサイクル、ですね、 ものが、まあ、生まれて、
はい、
あの腐って土に帰ってさらにまたそれが栄養となって、
うん、
新たな植物は生命を育むとそういうリサイクルのリサイクルですね、
はい、
そういう流れもまた一つの金運の運気になりますので、
はいはい
はい、あのそういうところも意識してですね、まあ、あの服とかもねできるだけリサイクルするような感じ紙とかも資源ですね、
はい
はい、そういう資源を無駄にしないというのも一つの今年のポイント特に大事になってきておりますということでですね特に今年はそういうところを意識して過ごしていただければより良い、2011年を過ごせれるかと思います。
はい、はい、
そんな感じですね、今年も、ね、よろしくお願いしますということで幸せな開運生活を送っていきましょうということで、はい、よろしくお願いしますという感じですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、そんな感じで月刊集団ダイジェストのコーナーでした。新月占いのコーナー、はい、新月占いとは月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。はい、ですね、今月の新月占いは1月4日の新月から2月3日の新月までの運勢になっております。はい、まず1月生まれの方はですね、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角ということでですね、感情のコントロールが鍵になってきておりますと、ま、切れないようにしてください。
はい、とりあえず落ち着いてみるのがテーマですね。
はい、2月生まれの方はですね、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運、金運、すいません、仕事運、勉強運は丸、金運が二重丸、健康運が丸ということで、目標をきちんと立てるようにしてください。具体性が大事になってきます。
でその目標をちゃんとしましょう、実現しましょう。
はい、3月生まれの方はですね、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運が丸、金運が丸、健康運が三角ということで、三角通生まれの方は人の輪がより大事な時になりますと、チームを組んで何かことを成してください。
はい、チームワーク命ですね。
はい、4月生まれの方はですね、恋愛運が三角、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が三角ということで、見栄や虚勢は禁物ですと、等身大の自分を受け入れましょう。
はい、もう ありのままの自分でいっちゃいましょう。
はい、5月生まれの方はですね、恋愛運が花丸です。仕事運、勉強運が二重丸、金運が丸、健康運が丸ということで、5月生まれの方はヨハン君もそうなんですけれども、
はい、
いつもより少し頑張ってみること、
はい、
一歩を踏み出すことで運が開きますということです。
そうですね、ネバーギブアップの精神ですね。
はい、6月生まれの方はですね、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が丸ということで、6月生まれの方は、時の流れに逆らわないこと、新しい価値観を受け入れることが大事です。
まるでスポンジのように。
はい、7月生まれの方はですね、恋愛運が丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運丸、まあ、全部丸ですね。はい、7月生まれの方は自分を見つめ直し、足りない部分を補う努力をしてください。
はい、完全無欠を目指してください。
はい、8月生まれの方はですね、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運二重丸、金運花丸、おめでとうございます。健康運が丸ということで、赤君が、8月生まれなんですが、外見を飾るよりも、知識を増やす努力がより基地ですということです。
乗ってますね、勉強しましょう。
はい、自分のことやしましょうということで、
まあ、しましょう。
はい、9月生まれの方はですね、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が丸ということで、9月生まれの方は、我の強さを抑えることがポイントですと、人に合わせる努力をしてください。
はい、協調性は大事ですからね。
はい、10月生まれの方は恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運が二重丸、金運が丸、健康運が丸ということで、行動が大事な時です。まずやることを意識してください。
まあ、考えて行動しましょう。はい、
はい、11月生まれの方はですね、恋愛運が三角、仕事運、勉強運が三角、金運が三角、健康運三角、ちょっと全部三角なんですが、11月生まれの方は一度自分の問題点を洗い出して一つ一つ解決させていきましょう。
はい、物事を整理していきましょう。
はい、12月生まれの方はですね、恋愛運が20丸、仕事運、勉強運が20丸、金運が花丸、健康運が丸ということで、12月生まれの方は、自分の運の強さに怒らずにですね、徳を高める努力をしてください。
もう自信過剰とか不快感しか与えませんからね、気をつけましょう。
はい、ということでですね、はい、こんな感じで今年新年の運気をね、
はい、
まあ見た方は、言い方も悪い方もですね、まあより前向きに捉えてですね、まあ自己の発展、自分の発展にね、はい、参考にしていただければと思います。
そうですね、はい、5月生まれが久しぶりに乗ってきたなと、はあ、時代かなと思ったら他の月も結構いいですね、
割とそうですね、まあまあまあ、あまりそっちには意識を向けず、はい、よりプラス思考も大事なんでね、はい、はい、まあ、さらに
みんなで良くなったんですね。
そうです、はい、一本の努力ということですね。はい、まあ、そんな感じでですね、はい、ちょっと緊張をいつもよりしながらですけれども、なんとか男だけでの初めての開運フェスティバルやってきましたと、
はい、
やっとこのエンディングの BGM までたどり着きましたと、
ちょっとホッとして、
安心してホッとしてますけれども、はい、はい、アクア君、今日は緊張しましたか？
あんまり話もしてないんで、もう2人に任せっきりだったんで、
まあ自分のコーナーをつつがなく。
噛みましたけどね、
ちょっと噛みながらもやれた、ま
あ、やれたと、
はい、ヨハン君はちょっとね、なんでしょう、受け答えのアシスタント的な部分
が、たどたどしい、はい、ういういしさがすごく可愛らしかったんじゃないかと思います。
はい、はい、そうだと思います。はい、はい、まあ、こんな感じでですね、今日お話しした内容やラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月12日の土曜日になります。午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月第2土曜にお会いいたしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。